今日はですね、ダニエル書の1章を先ほど聖書朗読で読んでいただきましたけれども、この預言者ダニエルという人はまさにですね、バビロニア、ペルシャという2つの大きな、全体主義帝国というか、あるいは専制君主による帝国というかですね、そういう情勢の中を、政治情勢の中を生き抜いた、神を信じる人でした。彼はですね、神を信じる、この聖書に書かれている誠の神様を信じる人が迫害を受けるという、そういう苦しみの中で最後まで信仰をですね、失わなかった、信仰による希望を失わなかった、そういう人物なんですね。ダニエル書の一番最初、1章の1節はですね、こういう言葉で始まっています。ユダの王ヨヤキムが即位して3年目のことであった。バビロンの王ネブカドネザルが攻めてきてエルサレムを包囲したというところから始まるんですね。ダニエル書はまさにですね、イスラエル、ユダの国ですね、南のユダの国ですけれども、ユダの国がですね、敵によって完全に敗北寸前ですよね。都であるエルサレムがですね、バビロンの軍勢によっても完全に包囲されてしまって、もう逃げ場がなくなってしまってですね、そしてもうあとはですね、籠城して、いつまでこれが耐えられるのかですね、とにかく国の運命がですね、もう最後の瞬間を迎えようとしている、そういうところからダニエル書というのは始まるんですね。まさに敗戦を迎えようとしている、そういう国の都の中の状況から始まるわけです。異教徒の国バビロン、そしてそのバビロニアを支配していてネブカドネザル、この時にはまだ完全に一人で支配していたのかどうか分かりませんけれども、ネブカドネザルですね、この軍勢が攻めてきて神の都エルサレムを包囲した。神殿のある、その神様の、誠の神様を礼拝する、その神殿を取り囲んだという記事です。私たちの教会もですね、私たちクリスチャンもこの世の中に生きていて、この世の中で存在していますけれども、ある意味私たち、この教会もですね、完全にこの世に包囲されて、存在している、包囲されて生きているようなですね、そういう状況だと思いたくなるようなことがしばしばあるんですね。確かに日本にはですね、キリスト教宗教の自由が、信教の自由が保障されていますけれども、私たちがいかにですね、私たちのこの信仰を守ろうとしても、あまりにもですね、私たちを周りを取り囲んでいるこの世の中のさまざまな動きやですね、私たちを取り囲んでいるさまざまなものの考え方やですね、生き方というものがあまりにも激しく迫ってくるので、私たちには自由が与えられているはずなのに、その自由がまるで奪われているかのようなですね、そういう錯覚に陥るぐらいですね、私たちは自由に活動していいはずなのに、私たちが自由にこの信仰を明かしですね、信仰を人々に伝える活動をしていいはずなのに、まるでその手立てが全てですね、失われてしまっているかのようにですね、完全に手足を縛られて完全に包囲されているように、感じてしまうことがしばしばあるんですね。私たちは世の中にですね、世俗に包囲されています。しかしですね、私たちはその中にあっても神様をですね、信じ続けていくことが果たして本当にできるんだろうか。さらにですね、2節を読みますと、主はユダの王ヨヤキムとエルサレム神殿の細部の一部を彼の手中に落とされた。ネブカドネザルはそれらをシンアルに引いて行き、細部類は自分の神々の宝物蔵に収めた、と書いてあるんですね。神殿の中に入っていって、その細部をネブカドネザルが奪っていった。しかもそれをですね、バビロニアの偶像の神々に戦利品としてですね、持ち帰って捧げたと書いてあるんですね。 まあ、神殿の中に入っていったということは、もうついに城壁が破られて、城壁の門が破られてですね、バビロニアの軍勢がエルサレムの町の中になだれ込んできたということですよね。城壁の中にあるわけですから、神殿は。でしかもですね、城壁の中に、町の中に入ってきただけではなくて、町の奥の奥の一番、まあ一番端っこにあったんですけどですね、神殿の中にまで土足で、異教の軍勢が入ってきてですね、そして神の民が一番大事にしている神様との礼拝の場所にまで踏み込んできてですね、そしてその中で神様を礼拝するために使っていたその祭具をですね、奪っていってしまったんですね。神殿の中に入って、そしてユダヤ人にとって最も大事な財産を奪っていったんですね。彼らの拠り所を奪っていってしまったと書いてあるんです。しかもですね、その次を読んでみますと、3節を読んでみますと、さてネブカダネザル王は侍従長アシュペナズに命じて、イスラエル人の王族と貴族の中から体に難点がなく容姿が美しく、何事にも才能と知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れてこさせ、カルデア人の言葉と文章を学ばせたと書いてありますね。ユダヤ人から自由を奪った。そしてユダヤ人が拠り所としていた彼らの信仰のですね、一番大切なところに土足で踏み込んで、彼らのですね、神殿の細部を奪っていった。それだけではなく、ユダヤ人にとってこれからの将来の希望であった若者たち、しかもですね、一番元気で一番頭のいい子たちをさらっていったって書いたんですよ。一番元気でですね、丈夫で、身体的にも、それから知的にもですね、能力の高い、しかもですね、貴族、王族の中から、一番血筋の良いですね、そういう人たちを連れてってしまった。これからの国の希望、これからユダヤ人のリーダーになるべき人たちを奪っていってしまった。人材を奪っていってしまったと書いてあるんですね。神を神とも思わない征服者の欲望ですね。それはユダヤ人の領土を奪うだけではなく、ユダヤ人の信仰のもとである、彼らのですね、精神的な拠り所である神殿を奪うだけではなく、彼らの未来であるですね、将来である若者たちを奪っていってしまった。まあ、ネブカデネザルのやり方はですね、ユダヤ人の立場に立つとですね、非常に憎たらしいやり方ですけれども。しかしですね、まあ、世の中の考え方から言えばですね、まあ、一番的確な、一番効果的なですね、そういう戦い方をネブカデネザルはしたんだと思うんですよね。ネブカデネザルの立場に立てばですよ、やるべきことを彼はやったのかもしれないと思います。そしてネブカドネザルはですね、5節を見ると、王は宮廷の肉類と酒を毎日彼らに与えるように定め、3年間養成してから自分に仕えさせることにしたと書いてあるんですね。王宮に彼らを連れて行ってですね、そしてまあ、王様が、まあ、これ自分が食べてる食べ物を彼らに食べさせたんですね。王宮に連れてった、宮廷に連れてったんですから、自分が住んでるところに連れていくわけです。そして、まあ、宮廷の食べ物を与えるわけですから、自分が食べてるものと同じものを食べさせるわけですよね。同じところに住んで、同じものを食べさせて、同じものを見せて、同じような生活をさせたっていうことです。これ我々もちょ想像力を働かせながらこれ読まないといけないと思うんですよ。ですね、ユダヤ人の青年たちはエルサレムですね、まあ、当時の世界の中から見たら片田舎なんですね。小さな国の都に住んでたわけですけど、彼らはまだ少年でしたから、 ですね。そんなに贅沢をしてたとも思いませんけど、彼が連れて行かれて何が起こるんだろうとですね、恐れていたかもしれませんけど、どこに連れて行かれたかというと、その当時の世界を支配していた、その当時の世界の中でも最も力があってですね、最も豊かな国の王様が住んでいるところに連れて行かれるんですよ。そしてその王様が食べているものを食べさせられるんですよ。おそらく王様が着てたと思われるような服を着させられるわけですよ。王様が住んでたところに住んで、王様が暮らしてたような暮らしをさせられるんですよ。彼らにとってはですね、環境は悪くなったんだろうか、客観的に見て。どう考えてもですね、彼らの暮らしは格段に良くなったと思います。おいしいものを食べて、いいものを着てですね、そして贅沢な暮らしをさせられたんです、無理やり。皆さん、そういう生活は嫌ですか？ネブカデネザルはですね、元気な頭のいい若者たちを王宮に連れてって、至れり尽くせりの待遇を与えた。彼らの食事の献立にまで気を配って、金に糸目をつけなかった。ネブカデネザルの若者たちへの配慮は実に見事ですよね。このことはですね、ネブカデネザルが何をどう考えていたのかっていうことが我々によくわかる。彼はですね、若者たちが何を食べるか、何を飲むか、どこに暮らすのか、どんな生活をするのかということが、その若者が大人になっていったときにですね、どういう人間になるのかということを決めるということを、ネブカデネザルはよく知ってたってことなんですよ。どこに住んで、何を読んで、何を食べて、何を着て、どんなことをして10代の時に育てばどういう大人になるのかということをネブカデネザルはよく知っていたということなんですね。彼らはですね、何を学ばされたかというと、カルデア人の言葉と文章を学ばせられたと書いてあるんですね。彼らはバビロニア人のようにものを考えるように、バビロニアの学問を学ばされたんですね。バビロニアの文学や言語を学ばされたんです。まことの神様を信じて、幼い頃から主なる神様を礼拝してきたですね。律法の書を読み、そして毎日それをですね、心に蓄えるように育てられてきたその若者たちがですね、完全な異邦人にさせられようとしていたということなんです。エルサレムから連れてこられたこの、まあ、おそらく10代の若者たちはですね、洗脳されようとしてたんですよ。バビロニア人の文化やですね、ものの考え方に洗脳されようとしていたんですね。今、私たちの教会の若者たちは同じ危険にさらされていると皆さん思いませんか？世に包囲されて、異教の王宮に連れ去られて、バビロニアの食べ物や飲み物を食べたり飲んだりしてですね、カルデア人の文学やですね、知識を学び、バビロンの学問を学んでいる、この世に捕らえられた教会の後継者たち、教会の将来のリーダーたち、若者たちがどのように生きることができるのかですね、もう教会は二度と立ち直ることができないのか、エルサレムはもう二度と立ち直ることはできないのか、神殿はもう二度と再建することはできないのか、同じような状況に今私たちのこの現代のキリスト教会は置かれていると思うのは私だけでしょうか。王様はですね、宮廷の肉類と酒を毎日彼らに与えるように定め、3年間養成してから自分に仕えさせることにしたとか、3年間で十分なんですね。まあ、高校も3年ですけど、中学校も3年ですけど、3年で十分なんですよ。 3年間毎日何を食べるのか、何を飲むのか、3年間毎日何を読むのか、何を勉強するのかですね。3年間毎日何を見て生活するのか、10代の若者にとってはそれがですね、一生左右するんですね。産育学院の高校に来ないとダメなんですよ、本当に。3年なんですよ、ね、バビロニア全寮制バビロニア高校3年コースに入れられたんです、彼らはですね、本当に。ネブカネザル王様はですね、ユダヤ人の若者たちを自分に仕えさせるためにバビロンの食べ物やバビロンの教育で養おうとしました。そしてそのことをさらにはっきりさせるために何をしたかというのが聖書朗読で読んだ言葉ですよね。彼らはですね、名前を変えたんです。7節に、ね、ダニエルをベルテシャザル、ハナニアをシャドラク、ミシャエルをメシャク、アザリアルをアベドネゴと呼んだ。4人ともですね、それぞれ主なる神様の名前、あるいは主なる神様の働きにちなんだ素晴らしい聖書に基づいた名前を持っていたのがですね、バビロニアの偶像の神々にちなんだですね、名前に変えられたんですよ。これ最後のネブカネザルの決定的な戦略でしたからね。アイデンティティを壊されるんですね。世に包囲され捕らえられ、そして世の食べ物あるいは世の、まあ、学問を学ばされ、そして最終的にはアイデンティティが壊されるですね。そういう出来事がこの中に書かれています。イエス・キリストを信じて神のことをされているということが分からなくなってしまう、自分が一体何者なのかということが分からなくなってしまうという危険ですね。バビロニアの教育の目的ははっきりしています。ネブカデネザルがこの金に糸目をつけずにですね、もう全員ですね、奨学金で3年コースに入学させたこの若者たちですね、なんでこんなにお金をかけてですね、最高の生活を与え、最高の学問を彼らに与えたのかっていう目的ははっきりしてたんです。その目的は何だったかですね、これはバビロンの神に仕えさせるためですね。バビロンの国に仕えさせるため、自分に仕えさせるためですね。その唯一の目的のために全ての教育方針が一本化されて、全てがそこに向かっているわけです。もうこうした包囲体制の中で、このダニエルをはじめ彼と一緒に連れてこられた3人の若者たちはなすすべがなかった。もう彼らは王の思いのままに、計画のままに、王が立てた綿密な計画、金に糸目をつけない計画に従って洗脳されていくしかないのだろうかというね、そういう状況がこのダニエル書1章の前半部分に書かれているわけです。私たちクリスチャンはですね、世に包囲されて世の中にいながら、生きていながら世のものではないという生き方をすることができると聖書には書かれていますけれども、一体どうすればいいんでしょう。世に囲まれてもう完全に包囲されて、全て世の中のものの中にどっぷりと使っていながら世のものではないということをどうすればできるんでしょう。要は私たちを包囲して捕らえて世の王に仕えさせようとしています。私たちの名前を変え、食べ物を変え、言葉や学問を変えようとしています。私たちの生き方や考え方の根本が危うくされて、クリスチャンとしてのアイデンティティが損なわれようとしています。こういう状況になった時にダニエルはですね、次のように書いてるんですね。これ先ほど聖書朗読で読んでいただいた8節のですね、前半にこう書いてあるんです。ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心したと書いてあります。決心したんです。彼は宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心した。そして自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た、願った、お願いした。まず私はこういうものは食べない、こういうものは受け取らないとまず心に決めたんですね。決心したんです、決意したんです。 そしてそうさせてくださいとお願いしたって書いてあるんですね。ダニエルが、この10代の若者であったダニエルがそのように決心して願ったんですね。この決心はある意味ですね、世のものとして生きない、神のものとして生きるんだという、そういう決意を表しているとも言えるかもしれません。私は神のものなんだ、私はベルテシャザルと名前を変えられたけれども、ベルの神のものじゃないんだと、私はヤーウェなる神様のものなんだということを表す決意とも言うことができるかもしれません。神のものとして生きるという決心ですね。神のものとして生きるってどういうことでしょう。神のものとして生きる生き方っていうのはですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだ、人はパンだけで生きるものではないのだ、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだとイエス・キリストご本人が言われた、そのような生き方そのものですよね。神に養われることですね。王に養われるのではなくて、神に直接養われる生き方、神が与えてくださる命のパンを食べて生きること、王の出す宮廷の肉や酒を飲むのではなく、神のくださる命のパン、御言葉に従って生きることですね。そのような決心はですね、神様の恵みによってのみ私たちに与えられるものだと思います。そしてですね、この聖書は、聖書朗読で読んでいただいたことのところの次のところにね、こう書いてあるんですね。9節、神の恩計らいによって侍従長はダニエルに好意を示し親切にしたとか、神の恩計らいによって侍従長はダニエルに好意をしました。ダニエルが非常にですね可愛かったから、あるいはダニエルが非常にですね礼儀正しかったから、あるいはダニエルが非常にですね成績が良かったからとかね、そういうことじゃないんですよ。神の恩計らい、神のご計画ですよ。これ神のご計画、神様がそう計画されたので、願い出た先であった侍従長、王様の役人、バビロニアのネブカドネザルの忠実な家臣がですね、ダニエルに好意を示した。って書いてあるんですね。神様のご計画によってなんです、これは。神様がそうしようと計画していたので、ダニエルが決心をしてお願いしたときに、そのお願いした先のその役人はですね、いいよって言ってくれたですね。新約聖書のフィリピの2章の13節にはですね、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませる神様、そしてそれを実現させてくださるのは神様だと書いてあるんです。私たちがですね、すべき決意、すべき決心をすることができるとしたら、それは神様が私たちの心の中に働くからだ。しかもそういう決心をさせてくださる神様、私たちがそれを願い出るときにですね、必ずその願いを実現させてくださるんだと聖書は約束しているんです、ね、まさにそのような出来事がここで起こったということなんです。決してダニエルのそばを離れることがない、決して眠ることのない、そのような神様は24時間365日ダニエルと一緒におられたんです。そしてその若い魂を見守っておられた。そしてネブカドネザルがですね、もう金に糸目をかけずですね、産育教育にはお金があんまりそんなにありませんけどですね、バビロニアの教育はお金に糸目をかけず最高のものをガンガン投じてくるんですよね。そのネブカドネザルの金に糸目をかけずにですね、もう完璧だと思われた彼のその教育方針を神様はですね、この良い決心をダニエルに与えて、それを実現してくださることによって完全に骨抜きにされたということです。神様を知る魂、神様の恵みが降り注ぐ若い魂はですね、どんなに今日の洗脳教育を受けようとも、それに染まることは決してない。それは神様のご計画ではないということです。ネブカネザルがいくら名前を変えて、 バビロニアの最高の食べ物、どんなに美味しい食べ物、どんなに栄養満点の食べ物を与えですね、バビロニアの精神を教え込もうとしてですね、最高の学者の書いた本を読ませたりですね、本当に頭のいい人たちに教育をさせたとしても、ダニエルをご自身の目的のために用いようとしておられる神様のご計画を変えることは決してできないということなんです。神様のお計らいによってダニエルはバビロンの王宮の中にいながら偶像に捧げられた食べ物を避けることができました。偶像礼拝を避けることができました。そして神様の御旨にかなった生き方をすることができました。そしてそれが実現されるために、なんと神様は王宮の役人の助けを与えられたんですね。神を信じていない異教のですね、しかもネブカデネザルに忠実に仕えるですね、役人を使って神様はそれを実現されたんです。神様はですね、異教の人々を用いて神の民をお助けになる。神様は何でも使われるんです。何でも用いて神様のご計画を実現されるんです。神様の方法はですね、限られてないんですよ。無限にあるっていうことです。ちょうどモーセがですね、エジプトの川でファラオの娘によって助けられたようにですよ。イスラエルの子供たち、赤ん坊を殺そうとしていた王様の娘を使ってモーセを助けたようにですね、神様は何でも使ってご自分のご計画を実現されるんですね。異教の国の中にあっても神のしもべに力を貸す心ある人々は必ずいるということです。神様はそのようなご計画を持っておられるんですね。今もそうなんです。神様を信じていないと思う人たちですね、教会になんて基礎もないような人たちですね、そういう人たちがですね、助けてくれることがしばしばあるんです、まあ、そのことを、まあ、学校で働いている人たちはですね、いろいろと経験していると思いますよね。クリスチャンがですね、神の御言葉によって神のものとして生きようと決心するときに、このように異教の地の真ん中に、真っただ中にあっても、周りがみんな敵ではないということに気づくことがしばしばあります。旧約聖書の中でもそういうことが何度も起こっています。一章のですね、ダニエルはですね、その後いろいろと侍従長とやり取りをしましたですね。10日間だけ試してくださいって言うんですね。そしてその10日間の試験期間が終わりました。15節。10日経ってみると、彼らの顔色と健康は宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かった。それ以来世話係は彼らに支給されている肉類と酒を除いて野菜だけを与えることにしたと書いてあります。まあ、私は別にそのユーチパインズの話を今からしようとしているわけじゃありませんけど、ね、何を食べるかっていうのは、まあ、これは私の今日の話じゃないんですけど、少なくともですね、これ私たちがしばしば軽く見てしまうのは、我々は何を食べたり何を飲んだりするかっていうことが、我々がどんな人間になるのかっていうことを結構左右するんですよ。まあ、これは肉体的にもそうです。看護の先生方はですね、全人的な、ね、ホリスティックなです、ね、我々が何を食べるか何を飲むかです、ね、我々が毎日何を読んでるのか、何を見てるのか、何を聞いてるのかによって、私たちの心は作られますよね。何を食べるのか何を飲むのかによって、私たちの体が作られると同じように、私たちが毎日どんな動画見てるのか、どんな本読んでるのか、どんな音楽聞いてるのか、誰が喋ってるの聞いてるのか、それによって私たちの心の中は完全に作られちゃうんですよね。そのことをですね、聖書はいろいろな具体的な形で私たちに教えているんじゃないかと思います。ネブカデネザルが用意した食べ物やですね、知識や教育は当時の世界としては最高のものだったはずなんですよ。しかしそのような食事や教育では若者は健全にですね、最高のレベルまで育つものではないということが示されています。これは現在も変わらない。どんなに優秀な学校で勉強してもですね、どんなに素晴らしい 社会の頂点に立つような企業のですね、社員になったとしても本当に幸せになることが保証されているわけじゃないんです。なぜならこの世の教育の根底にあるのは競争心や利己心や共栄心ですね。彼らが持っている高い理性や知識も神の言葉をないがしろにするときには人を不幸にするものでしかないんです。私たちが聖書の中に見出すのはですね、これら王の命令に背いて自分の魂を守った若者たちが結果的にはですね、王にとって一番役に立つ有能な官僚になったっていうことなんですよ。王様の金に糸目をかけずガンガン投じてきたそういう教育を拒否してですね、神様の御言葉に従うことを決心した若者たちが結果的にはですね、その王様にとって一番役に立つですね、一番その王様のためになる働きをしたっていうこと。一緒の20節を見るとですね、こう書いてありますよね。王は知恵と理解力を要する事柄があれば彼らに意見を求めたが、彼らは常に国中のどの占い師祈祷師よりも10倍も優れていたと書いてあります。王様の教育方針に従って、王様が与えるものに従って勉強して能力を高めようとした人よりも、王様のやり方に逆らって神様に従った若者たちの方が10倍役に立ったと書いてあるんです。バビロンの子供たちが人間の知恵を極めて助言をしようとするのに対して、神の子供たちは人間の上に常に神様がおられることを自覚しながら発言をするようになるんです。したがってその言葉は神によって清められたことは、傲慢で暴力的な王様の心さえ癒す特別な効果を持つことになるんです。結果的に彼らは王様によって重く用いられることになりました。このように彼らは王様に仕え助言するという世俗の働きの中にあってさえも、王様の精神や王様が計画していた洗脳に染まってしまうことはありませんでした。世俗の働きの中にあって、世俗の社会の中にあっても世俗に染まらず生きていくことを彼らは実現しました。こういう生き方こそが誠の王であり、誠の知恵を持っておられる神様が授けた生き方、世に包囲されて世の中にありながらも世のものではない、そういう信仰者の生き方なのかもしれないと思います。そしてやがてダニエルたちはですね、この異教の王であるネブカネザルに誠の王であるイエス・キリスト神様をですね、明かしすることになります。そしてこの王様はですね、最後にはそれを受け入れるに至るんですね。日本の多くのキリスト教会からですね、若者たちの姿がなくなってしばらく経ちます。日本キリスト教団とか、多くのですね、プロテスタント教会ではですね、2030年問題とか言われるんですね。アドベンチストの中ではあまり聞かれないかもしれないですけどね。2030年問題、何かっていうとですね、2030年になるとですね、今教会に来ている人たちがどんどんこれから高齢になって亡くなっていくけれどもですね、教会の中の人口年齢別の比率が非常に悪いので、2030年頃になったらですね、本当に2割ぐらいの教会が消滅していなくなっちゃう、なくなっちゃうんですね。日本から教会が消えていってしまうっていうね、そういう危機感を持ってるんですね、多くのプロテスタント教会が。まさにですね、エルサレムから将来有望な若者たちがバビロニアに連れ去られてしまった。もう国がなくなってしまうって思っているような、そういう状況の中に今の日本のキリスト教会あるんですね。特にプロテスタント教会ですね。そういう状況にあるんです。今の時代にあってですね、若者を制するのはキリストなんでしょうか、それともネブカネザルなんでしょうか。神様はバビロン捕囚の中にある若者たちの魂を守ってくださるんでしょうか。 ネブカネザルの攻撃にもかかわらず、神様はですね、ご自身を信じる若者たちの魂を守って、不思議なお計らい、ご計画によって彼らを用いて御業を行ってくださるんでしょうか。終末時代における激しいこの戦いの中にあって、神様はですね、バビロニアと、バビロンとエルサレムの戦いですよね。終末時代におけるバビロンとエルサレムのこの激しい戦いの中にあって、神様はですね、過去に行ってくださったように私たちの教会の若者たちの魂をお守りくださるんでしょうか。もちろん神様のご計画はそのようなご計画だと私は信じています。マルコによる福音書の一章を見ますとですね、開かなくて結構ですけれども、まあ、第二章一章に4人の若者が出てきましたけれども、マルコによる福音書一章にもですね、4人の若者の名前が出てくるんですね。まあ若者と呼べないぐらいの年の人もいたかもしれませんけど、ペテロとですね、シモンとアンデレ、それからヤコブとヨハネの名前が出てくるんですね、マルコの最初に。イエス様はですね、この4人の若者をですね、呼ばれて、そして従ってきなさいとおっしゃったことが書いてあります。そしてイエス様はその時にですね、マルコによるとシモンにですね、ペテロという新しい名前を与えたんですね。シモンですね、に対してペテロ、彼はですね、その時に岩のような固い信仰なんか全く持ってませんでした。でもイエス様はペテロと呼ぶって言ったんですよ。後に彼はその名前にふさわしい信仰の人生を歩むことになりました。神様は私たちにもですね、新しい名前を約束してくださっています。私たちがこの世にあってですね、アイデンティティを失ってしまいかけている、そういう私たちに対してもですね、新しい名前を約束してくださっているんですね。瞑想の言葉に黙示録の言葉を印刷していただきました。勝利を得る者には隠されていたマナを与えよう。マナって何でした？マナっていうのは40年間アラノをさまよっていた時に、神様が直接イスラエルを養うために与えてくださった食べ物なんですよね。王宮で出た肉や魚ではない、神様が直接イスラエルたちに与えてくださった食べ物、マナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰にもわからない新しい名が記されているんですね。白い小石、昔の裁判でですね、有罪か無罪か決するときに黒い石と白い石を使った、ね、ある仲介書に書いてあります。白い石は無罪、黒い石が有罪ですね。白い小石をあなたたちに与えるんですね。あなたたちの罪は許されたんですね。そしてその小石にはですね、これを受ける者の他には誰にもわからない新しい名前が記されていると書いてあります。私も神様のお計らいの中で、ご計画の中で、神様のものとして生きる決心を神様は与えてくださいます。そしてその決意を表すときにですね、神様が与えてくださるその決心に基づいて生きようとするときに、たとえ世に包囲されて世の中で生きていかなければならない人生だったとしてもですね、あるいはバビロニアの王宮に連れて行かれて、そこでカルデア人の文学やですね、言葉を学ばなければいけないような環境にあったとしても、私たちがそのような決心を神様に与えられるときに、神様の働きをすることができる、神様に守られるんですね。そして最後に、必ずイエス様ご自身から私たち一人一人に主の名によってしか与えられない新しい名前をいただくことができます。皆さん一人一人にそのような新しい名前ですね、神様から受け取ることができるようにからお願いしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。